石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
まあ、今週、まあ、一番大きなニュースというところで言うと、まあ、KDDI の新しいプランなのかなというところでございます。はい、夏の新製品発表会の時に料金プランに関してはまあガツンといくと田中社長がおっしゃってましたけども、うん、今回まあピタッとプランというので、はい、ユーザーのまあ利用状況に合わせてまあ料金プランが変動するというものになっております。で、発表会の告知が前の週の金曜日の昼にあって、はい、でその翌週の10日にまあ発表が行われたという感じで、まあ、KDDI 社内でも相当こう情報統制が働いているというか、本当にごく限られた人しか知らないというふうに言われておりました。で、まあね、某新聞社が発表会の前のタイミングで、まあ、リーク記事というか抜いた記事を書いたんですけども、かなりそれが外れていたようで、田中社長がちょっとご立腹というね、事前に書くならちゃんと当てろみたいなことを言っていたので、ね、リークするならばちゃんと正確な情報じゃないと、ね、それによってねユーザーにとっても結構判断しますし、あのニュース見てツイッター上でも、うん、なんかあんまりいまいちなんじゃないのかなっていうふうにね言われたりもしたので、うんうん、まあね、あれに比べるとかなりね踏み込んだプランになっているので、まあ、KDDI としてもなかなかねこう情報統制するのもいいけど違った情報が流れても困るというところ
でね、まあ、それだけざわついてましたからね。
そうですね、まあね、料金なかなか難しいところもあったりするので、
うん、
記者にリークをしても正しく伝わらないケースもねあったりするのかなというところがあるので、ね、田中社長にはねぜひねこう石川つつむにリークするときはね正確な情報を事前にくれればね
自分には、
うん、ちゃんとうまいこと書きますよ、ラジオで喋りますよっていうことをすると思うので、
じゃあ皆さんいつか楽しみに、
ぜひともよろしくお願いいたします。
さて今週の特集ですが、石川さん、
はい、6月15日に事業戦略発表会を行い、スマートスピーカーウェーブなどを発表しました LINE をお呼びしております。ガジェットだけでなく様々なサービス展開も行っていますので、可能な限りいろいろ聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
この番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
勢いを増す LINE の新事業戦略。 LINE 株式会社は6月15日に事業戦略発表会 LINE カンファレンス2017を行い、2017年に発売を予定しているハードウェアや新サービスの発表を行いました。本日はLINE 株式会社取締役の増田淳さんをお迎えし、発表会で紹介された製品について詳しくお話を伺っていきたいと思います。増田さん、よろしくお願いいたします。
LINE の増田です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 LINE ですけども、まあ、先日6周年を迎えたというところで、まだ6周年なのかという感じがしますけども、うん、実際この6年振り返ってどうですか？
もう6年、まさに6年間ずっと言い続けてるんですが、はい、LINE は日本のインターネット史上最大のユーザー数を持つサービスですということを6年前から、それこそ石川さんと初めて会った時ぐらいからずっと言い続けてるんですが、おかげさまでですね、まだ伸びておりまして、うん、今国内ですと6800万人ですね。でこれが月間アクティブユーザーという月間の利用者になりますけれども、まだ伸びていると。で最近面白いんですが、 LINE というと皆さん 若い子たちが使ってるというふうにこう認識されてると思うんですが、最近伸びてるのは50代以上の方、ここの伸びが非常に今強くてですね、月間だけじゃなくてデイリーのアクティブユーザーも、あとは地域の分布も含めてほぼほぼ日本の方の半分みたいな位置づけでサービスを使っていただいているというのが今の状況でございます。お孫さんとコミュニケーションを取るであるとか、あとはその小学生とか中学生の方のスマホデビューも早くなってるんですよね。で、そういったところもありますので、上下に今ユーザー数が増えてきてると。
で、まあ、私 LINE 取材するたびに増田さんにお世話になるんですけども、増田さんって LINE の中でどういったポジションといいますか、どういったお仕事されてる感じなんですかね。
私の一応肩書き上はですね、はい、CSMO という、
はい、
CEO とか、まあ、いろいろ C がつくのありますが、世界でもあまりないかなと思っておりまして、チーフストラテジー&マーケティングオフィサー、最高戦略責任者兼最高マーケティング責任者という、なんて仰々しい名前なんだと。
強そうですね。名刺じゃんけん負けないかなっていう。
もうこれ言ってても何をやってる人か全くわからないと思うんですが、平たく言うとですね、LINE 全体、まあ、LINE の生まれた時から、今に至るまでの、どういうふうなこう価値を LINE に持たせて、その価値をどういうふうに皆さんに伝えていくのか、どういうストーリーにしていくのか、それに沿ってどういうふうにものを開発して事業を作っていくのかというのを、トータルプロデュースしているようなものですかね。プロデュース兼演出家みたいなものだと思います、分かりやすく言うと。でそれがいっぱい今増えてしまったがために、石川さんからいろんな取材をいただいても毎回私がこう答えるという、金太郎飴みたいな
状態。何でも答えてくれるというかですよね。やっぱあとなんか新しめのサービスは立ち上げはもうがっつりやってるという感じだったりするんですよね。
そうですね、新規事業開発とか事業提携ですね、うんうん、特に大きな提携とかは、まあ、大体私が最後にサインをするような形になってますね、う
ん
う
ん、で責任は社長に押し付けるみたいな、そんな感じです
ね。まあ、言い方次第ですけどね。とてもいい会社ですよね。
まあ、だからこそなんか動きも早かったりするという感じなんですかね。でですけども、まあ、先日スマートスピーカーのウェーブが正式に発表されたという感じですけども、まあ、スマートスピーカーウェーブがあって AI のクローバーといった、まあ、存在になると思うんですけども、このクローバーなんですけども、具体的にはどういったものになるんでしょうかね。
このクローバーというのを、はい、言葉で言うとですね、クラウド AI プラットフォームというふうに、まあ、カテゴリーとしてはなるんですね、はい。でこのクラウド AI プラットフォームというのが何かで言うと、例えば今まで AI 家電みたいなものっていうのは皆さん、例えば掃除機であるとか冷蔵庫であるとかいろいろあったと思うんですね。例えばお話をしてくれて、例えばそうですね、掃除のパターンを覚えてくれて便利だなというのが、ここ数年非常にトレンドとしては強くなってるんだろうと。でこれはいわゆる、まあ、AI がその端末家電とかそういったものに対して AI が入っているというような形になるんですが、我々が今やろうとしているのは、端末側には AI はなくて、インターネット上、クラウド上に AI が存在していて、その AI がどんな掃除機でも、どんな家電でも、どんなスマートフォンでも、さまざまなその機器ですね、こういったものに全てつながっていくというのがクラウド AI プラットフォームです。でこれ何がメリットかというと、例えば一つの家電に対して AI があるとですね、家電と家電とか、例えばスマートフォンと家電、例えば冷蔵庫と掃除機、例えば車と掃除機みたいなものっていうのは連携しないんですね。なぜなら、記憶を共有していないので、
それぞれが持ってます。
そうですね、その記憶を共有するというのがクラウド AI プラットフォームの、まあ、ポイントでして、朝起きた時から、夜寝るまで皆さんさまざまなところで生活をされていると思うんですが、そこの全てに対してこのクローバというクラウド AI プラットフォームが顔を出して、全てを覚えて、そして覚えたことで、例えばコンシェルジュのように先回りをして、これどうですか、これどうですか、例えば朝ごはん抜いてきたというんであれば、お昼ぐらいにこれどうですかであるとか、例えば明日の朝早ければ 早く寝た方がいいじゃないですかみたいなことも含めて、こう少し先回りをして、全ての環境でサポートしてくれるのがクラウド AI プラットフォームで、それを目指しているのがクローバーになります。
話的には相当壮大な感じですよね。これやろうとしていることって、まあ、Google とか Apple とかまさにあの辺のプラットフォームの人たちと同じというか近いというか、そんな感じとして考えていいんですかね。
そうですね、少しだけ考え方はそれぞれ多少違うとは思いますが、目指しているところというのは同じような方向性ですね。環境とデバイスと AI というのを掛け算していくと、それによってプラットフォームにしていくというのが、まあ、今 Google であるとか Apple であるとか Microsoft、 そして、私たちが目指しているところですね。
この考えというのはいつぐらいから考え始めたんですか。その、まあね、一番最初に、ね、メッセージアプリとして LINE を出した頃から考えたのか、いやそうではなくて、どう進化していくうちにこうあるタイミングでふとこっちの方向かなみたいな考えになったのか、どうなんですか。
私たちがですね、昨年上場をさせていただいたんですけれども、はい、その少し前にですね、コーポレートミッションということで、はい、クロージング・ザ・ディスタンスという、全ての距離を縮めていくんだと、うん、でこの全ての距離というのがくせ者で、もともと LINE というのは皆さん人と人がコミュニケーションをすると、で人と人の距離を近づけるんであればそれは LINE だろうということで、かなり皆さん納得いただけると思うんですが、実はあえて、まあ、ディスタンスと言ったのはありとあらゆるものを近づけたかったんですね。でその中には物も入っていたんです。で人と物を、まあ、近づけていきましょうと。でその後ろには当然 AI というものも存在していきますよねと。環境と人を、まあ、うまくこう溶け合わせていくようなものを、まあ、目指していきましょうというのは、そのミッションを定義した時にも当然それは考えておりまして、ただですね、内幕をお話しすると、はい、もう少し先でやろうと思ってたんです。実はいろいろ中では研究開発は進んでいたんです、はい、例えば AI といえばご覧になられるような音声認識があって、それで音声で返してくれるようなことであるとか、はい、最近では機械学習とか深層学習っていう、はい、まあ、ディープラーニング、例えば AI で、まあ、囲碁に勝つとかみたいなことですね、うん、ああいったものっていうのも、あとは自動運転みたいなこともグループの中で研究開発をずっと続けていたんです。ただこれをクラウド AI プラットフォームという形でこう集約していくっていうのはもう少し先かなと。これなぜならば、はい、まだ LINE で手一杯だったから、ね、LINE のプラットフォーム戦略というのは今まさにどんどんどんどん広がっていってますけれども、これにまず、まだ集中していたいなというのが思っていたんですが、やはりですね、まあ、社会の流れ、競合の流れ、そして我々の中のこう何かを生み出す力も含めてなんですが、ここは今やろうというので、経営陣腹をくくりまして、なのでそこからいろいろ研究開発しているものを集めていってチームを作って、クラウド AI プラットフォームというものにチャレンジしようというのを出したのが今年の3月ですかね、はい、MWC で初めて発表させていただいたというのがストーリーですね。
やはりそのまあアマゾンのエコーとかあの辺が盛り上がってきてるっていうのは相当やっぱり影響したんですかね。
そうですね、すごかったですね、特にセスすごかったですね。
うん、そうですね、
セスでこう各社がこうアレクサ対応みたいなことをやられて、はい、実はそれは我々にとってはすごく衝撃的なニュースでもありましたし、はい、良いニュースだなと思いまして、やはりそれは我々が何かをするにあたってパートナーの皆さんと一緒にやらなければいけないんですが、そのパートナーさんたちの目の色が変わったと。
なるほど、そうですよね、 LINE だけが焦ってもしょうがなくて、やっぱりパートナーにもちょっと焦ってもらわないとパートナーになってもらえないってしますもんね。
そうですね、そういうのはもっと先なんじゃないかなって言ってた人たちが、これは何か自分たちやらなきゃいけないというスイッチが入ったタイミングと、私たちが世にこう出すというタイミングが合いましたので、今さまざまなものがこうスピードを持って進められていると。
まあ、MWC で社長がまあクローバーの話されましたけども、やっぱりあそこで喋る機会があったからこのことが早く進んだってのもあったりしたんですか。どうですか。
実は土壇場で悩んだんですが、内容を変えまして、内容を変えてクローバーにしました。
あ、そうですか。
もともとは LINE プラットフォームみたいな話をさせていただこうと思って、登壇する予定だったんですが、 我々の中の準備の体制含めてですね、ちょうどいいタイミングで MWC が当たってましたので、ちょっとCEO の井出沢にはかなり無理をかけたんですが、内容をクローバーにするということで、あそこで話させていただいたと。
で、本来 MWC であればそういった、ね、メッセージ系アプリのプラットフォームどうなるかとかっていう、ね、どうやってお金稼ぐの的な話が多分注目されるんですけど、多分実際そういったので準備されてたと思うんですけど、まあタイミング的にはちょうどね、接種のタイミングで、Amazon が盛り上がり、で MWC のあのタイミングで Google が結構仕込んでいて、ネタを Google ホームをいろんなメディアに対して紹介とかしてたので、で LINE があの話をしてくれたので、まあメディアとしては書きやすいし盛り上げやすいし、まあね、本格的にこうね、スマートスピーカーなり AI の時代が来るよっていうのが書きやすかったので、まああの辺はLINE うまかったなっていう感じがしますね、はい。で、まあ、先日具体的なお話がされましたけども、まず、まあ、秋頃に1万5000円で発売しますが、夏に先行で、まあ、1万円ぐらいで音楽に限定したバージョンが出るという話をされてましたが、これというのはやはり限定したバージョンをとりあえず最初に出しておきたいっていうなんか理由があったんですけど、
これは一つ思いがありまして、はい、今現状これはどこのプレイヤーもそうですし、どこの国でもそうなんですが、このクラウド AI を使ったデバイスっていうものの完成形は誰も見ていないんですね、はい、まさに今試行錯誤を繰り返しているところですし、例えば AI っていうもので皆さんがイメージするものと実際に提供できるものとの差はあるはずなんです。で、ただこれが入り口であることは間違いないんですね。で、この入り口に皆さんご一緒にこの時代に生きていただいてますので、先行体験版としたのはまだ、まあ当然機能も限定したもの、そして秋に出すものとは少しこうスペックも違うんですが、これを皆さんの元に一日でも早く出させていただくことで、皆さんもご一緒に育てていただけないかと。で、いろんなこれいいねとかこれ悪いねっていう意見も含めてですけれども、そこでこう皆さんがこの開発のこうプロセスにもこう参加していただいて、まあ正式版を迎えるというようなプロセス、コミュニケーションを取りたいなということもあったので、まあ、我々にとっては珍しいこう先行体験版みたいなことを今回させていただくということを決めてます。
これ他社もなんか来そうだから先出しとくかっていうのもあったりするんですか？
で、これこれ毎回我々どのサービスにおいてもですね、例えば古くは、はい、LINE ミュージックを出すときに、Apple ミュージックさんと Google ミュージックさんと、はいはい、まあ、アワさんとみたいなことで重なってる、
ガチャガチャ
っと、ガチャガチャっと、これ不思議とですね、重なるもんなんですね、こういうのって、こうシンクロしていくんですね。
みんな寄せてくる感じもしますもん
ね。で、やっぱりこれは社会のトレンドを見ながらものを判断したり開発をしてるので、こうよく私も社内で言うんですけど、今いいこと思いついたと思ってるかもしれないけど世界でもう100万人以上が一緒のこと思ってると、あとはこれをどのスピードで実現するかだよねっていう話はするんですが、それでも重なってしまうことがあると。で、これ私一応肩書きにですね、最高戦略責任者という肩書きありますので、毎回いつもやってるんです。競合さんの前に出すか後に出すか、どっちがいいかなっていうのを、これ多分競合さんもそうなんだと思いますが、やっていて、で今回で言うと、まあ先に出せるんであれば先に出した方がいいよねと。で、これが準備が整っていないのに出すのはまたちょっと違う話なので、準備が整っているんであればそれは先に、まあ、お届けした方がいいだろうというのが、で一番先に叩いていただこうかなと、ユーザーの皆さんにこう鍛えていただきたいなと、先ほどの、まあ、思いがありますので、ご一緒にこう育てていただきたいという思いがあるので、まあ、今回この、まあ、スケジュール感で今進めようとしてますね。
ね、それで言うと多分スマートスピーカーって同じ部屋に2台も3台も置かないと思うので、多分先に場所取ったもの勝ちになるのかなって気もちょっとしてるというか、その点先に出したらうまいかなって気がします、ね、
でもアメリカとかのデータですと、はい、2台目を買うっていうデータも出てきてますよね。
それで違う種類じゃないですよね、同じので2台ってことですか？
違う種類でもおそらく持ってくるんだと思うので、ここが非常に今面白いなと思ってるのは、一家に1台なのか、一人に一台なのか、 これは面白いなと思って今見ていますし考えてはいます、
ね、そうですよね。アメリカではもう各部屋に置いたりするとかって話もありますし、だからこそアマゾンエコーのちっちゃい版50ドルぐらいのやつが売れているみたいな話もあったりするので、
そうですね、
まさに本当に先ほどおっしゃったようにね、完成形がないというか、どういった使い方がまあ理想なのかっていうのはまだみんな試しながら使ってるところもあったりするので、この辺まだまだ面白いのかなって気がしますけど、これ値段も相当頑張ったっていう感じですよね。結構驚いたんですけども。
頑張りました、一言で言うと、
儲からないんじゃないですか。
それで言うと儲からないです。
そうですよね。それでもやっぱり普及させたいっていうのが先に来るという感じですかね。で
やはりこれってまさに今トライアンドエラーをしているところですので、多くの方にまず使っていただく、手に取っていただくっていうのが非常に大事だなと思ってるんですね。なので価格設定としては、まあ、手に入れやすい価格っていうのを今回は追求させていただいたというのが今背景にありますね。
そうですよね。
まあ、高品質なスピーカーかつ例えば4000万曲が聴けてっていうと、もうその時点で多分普通にこうスピーカーだと考えれば3、4万とか、ですね、高ければまあ5万ぐらいしてしまうと思うので、まあ、そこ にさらにいろんなものが、まあ、AI 等々ついている中で1万っていうのはかなり我々もアグレッシブな、まあ価格設定をしたなと自分たちでも思ってます。
これ、まあ、夏に先行版っておっしゃってましたけど、この業界夏って言ってもいろんな夏がありまして、初夏もあれば、もうちょっと寒くなってきてんだけどっていうタイミングで夏って言ったりしますけど、
今年、まあ、昨日もそうですけど非常に暑いですよね。
そうですよ、
もう夏ですね。
夏ですよ、世間的な夏ですよ。
そうですね、今年の夏がいつまで暑いかっていう話もありますが、ただ先行体験版に関しては、今まさに準備を進めているところでございます。で我々の会社ミライナに、新宿のミライナにありますが、でミライナにはウェーブが、そこら中にあります。
あ
私の部屋にも置いてありますけれども、まあ、今まさに準備してますので、準備ができ次第どのタイミングかはあれですが、オープンさせていただくのでぜひご期待いただきたいなと思っています。
あと、まあ今回の発表でウェーブと同時にチャンプですとかフェイスですとか、ね、キャラクターのスピーカーですとか、あと、ね、画面があったものとかありましたけど、あの辺も具体的に話は動いたりするんですかね。
今同時並行で開発を進めておりまして、これもまさにトライアンドエラーですね、どういうそのデバイスの形がいいのかと。で我々メッセンジャーというある種技術テクノロジーがあって、そこに対して別にそれで勝ったわけではないんですね。これで成功したわけではなくて、どういうふうなサービスであるべきなのかとか、どういうふうな体験であるべきなのかっていうのを考えた結果今のユーザー数になっていると。でその中の一つが例えばスタンプであるとか、その他の機能になるわけですけども、今回のスマートスピーカーみたいなこととかスマートデバイスも同じだと考えています。なので例えばチャンプというまあ、スピーカーはキャラクターがこう可愛らしく出来上がっていて、これ持ち運べるようになりますとかっていう形にしてるんですけども、別に我々のキャラだけじゃなくてもいいと思ってるんです。さまざまなキャラがそのチャンプにコラボレーションしてくれば、より手に取っていただきやすいように、より愛情を持ってもいただきやすいになるんじゃないかなと。単純なデバイスだとそこに愛着も愛も感じられないので、なんですね、一緒に暮らしていくのがそんなにこう重要じゃなくなるというか、意識が向かなくなる時もあると思うんですね。でその中で言うと、こうどういうふうにクラウド AI と、皆さんが生活をしていくかっていうのが非常に大事だと思うので、例えば AIBO、はい、昔ありましたね。 AIBO あれが人型でとかだと多分あんなにヒットしなかったとなんですよね。ある種のそこはこう愛というものが生まれて、パートナーという思いも生まれて、だからこそあれだけヒットしたと思ってまして、そういう感覚が今回も大事なんじゃないかなというので、チャンプというこのキャラクター、ウィズキャラクターのスマートスピーカーを今準備をさせていただいていると。あともう一つがフェイスというのがあるんですが、このフェイスはディスプレイ付きのスマートスピーカーですね。音声だけでコントロールするのはとても新しいこう体験だと思うんですが、例えばレシピを とか、例えば洋服を買いたいんだけどワンピースをってなった時に、音声だけどさすがにワンピース買えないじゃないですか。でそれでまたスマートフォン持ち出すのもちょっと違うと思っているので、その、まあ、補完的に音声でコントロールはできるんだけど、アウトプットは音声とその、まあ、画像動画みたいなことっていうのは組み合わせとしてはありだろうということも考えて、今ちょうどそれも開発をしているところですね。
その場合じゃあチャンプは声が変わってたりとか、若干そのキャラに振った喋り方になったりとか、そこまでやるってことなんですか？
そこもまさに可能性としてはあるなと思っています、で実は少し難しい話になりますが、クローバというのは、まあ、一つの声で成り立ってるんですね、でただシステム上で言うと、その上に表層的にキャラをつけていくこともできると。これはシステム上ですね、は
い、
実際にやるかどうかは別ですが、
そういう枠組みになってる、
はい、そういった要素は持たせていますので、例えばあるキャラクターとか、そういった組み合わせで、AI に触れていただくというのはできるかなと思います。
あと持ち運べるスピーカーっておっしゃっていて、実際確かのプレゼンには車に乗ってるような写真だと思うんですけど、持ち運ぶってことはやっぱり通信が必要なのかなっていうこと、イコールSIM カード入んのかなみたいなのちょっと思ったんですけど、この辺はどうなんですかね。
そうですね、石川さんらしいご質問かなと思うんですが、Bluetooth、Wi-Fi だけでは日本のマーケットで普及させるのは、まあ、限界があるというふうに思ってますので、その中で必要であれば、まあ、LTE を積むということも一つの考えではあると思います。まあ、我々 LINE モバイルという会社もございますの で、まあ、そことのコラボレーションというのも選択肢としてはあると思います。
増田さん、話が面白くてまだまだ聞きたいと思いますので、また来週もお付き合いいただければと思います。
わかりました。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。本日のゲストは LINE 株式会社取締役の増田淳さんでした。また来週もよろしくお願いいたします。以上、特集勢いを増す LINE の新事業戦略でした。進むのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
はい、来週ですけども、増田さんのお話を引き続き聞いていただきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。いいに